山ひねみの心のしおり。こんばんは、福山ひねみです。さて、今年辰年の人はどんな人なんでしょう。単純に12分の1のはずですが、当たっていたりするから不思議です。いろいろ調べてみたところ、辰年の人は先見の明がある、チャレンジ精神が旺盛、反面熱しやすく冷めやすい、リーダー肩ぎ、独創的、負けず嫌いなどとあります。辰年のあなた、当たってますか？芥川龍之介作、年春に。
お前は何を考えているのだ。
片目すがめの老人は三度年春の前へ来て同じことを問いかけました。もちろん彼はその時も洛陽の西の門の下に細々と霞を破っている三日月の光を眺めながらぼんやり佇んでいたのです。
私ですか？私は今夜寝るところもないのでどうしようかと思っているのです。
そうか、それはかわいそうだな。では俺がいいことを教えてやろう。今この夕日の中へ立ってお前の影が地に映ったら、その腹にあたるところ夜中に掘ってみるがいい。きっと車にいっぱいの。
老人がここまで言いかけると、年春は急に手を挙げてその言葉を遮りました。
いや、お金はもういらないのです。
金はもういらない？はは、では贅沢をするにはとうとう飽きてしまったと見えるな。
老人はいぶかしそうな目つきをしながらじっと年春の顔を見つめました。
何、贅沢に飽きたのじゃありません。人間というものに愛想が尽きたのです。
年春は不平そうな顔をしながらつっけんどんにこう言いました。
それは面白いな。どうしてまた人間に愛想が尽きたのだ。
人間は皆薄情です。私が大金持ちになった時には世辞も追奨もしますけれど、一旦貧乏になってごらんなさい。優しい顔さえもしてみせはしません。そんなことを考えると、たとえもう一度大金持ちになったところが何にもならないような気がするのです。
老人は年春の言葉を聞くと急にニヤニヤ笑い出しました。
そうか、いや、お前は若い者に似合わず関心にもののわかる男だ。ではこれからは貧乏をしても安らかに暮らしていくつもりか。
年春はちょいとためらいましたが、すぐに思い切った目を上げると訴えるように老人の顔を見ながら、
それも今の私にはできません。ですから私はあなたの弟子になって戦術の修行をしたいと思うのです。いいえ、隠してはいけません。あなたは道徳の高い仙人でしょう。仙人でなければ人世のうちに私を天下第一の大金持ちにすることはできないはずです。どうか私の先生になって不思議な戦術を教えてください。
老人は眉を潜めたまましばらくは黙って何事か考えているようでしたが、 やがてまたにっこり笑いながら、
いかにも俺はガビ山に住んでいる鉄管師という仙人だ。はじめお前の顔を見たとき、どこか物分かりがよさそうだったから二度まで大金持ちにしてやったのだが、それほど仙人になりたければ俺の弟子に取り立ててやろうと
快く願いを入れてくれました。歳春は喜んだの喜ばないのではありません。老人の言葉がまだ終わらないうちに、彼は大地に額をつけて何度も鉄管師にお辞儀をしました。
いや、そうお礼などは言ってもらうまい。いくら俺の弟子にしたところが立派な仙人になれるかなれないかはお前次第で決まることだからな。
が、ともかくもまず俺と一緒にガビ山の奥へ来てみるがいい。
おお、幸いここに竹杖が一本落ちている。では早速これへ乗ってひととびに空を渡るとしよう。
鉄管師はそこにあった青竹を一本拾い上げると、口のうちに呪文を唱えながら歳春と一緒にその竹へ馬にでも乗るようにまたがりました。すると不思議ではありませんか、竹杖はたちまち竜のように勢いよく大空へ舞い上がって晴れ渡った春の夕空をガビ山の方向へ飛んでいきました。歳春は肝をつぶしながら恐る恐る下を見下ろしましたが、下にはただ青い山々が夕明かりの底に見えるばかりで、あの洛陽の都の西の門はとうに霞に紛れたのでしょう。どこを探しても見当たりません。そのうちに鉄管師は白い瓶の毛を風に吹かせて高らかに歌を歌い出しました。
明日に北海に遊び、暮れには相互、修理のせいだ短基礎なり、三度学用に入れども人知らず、老銀して引かす童貞子。
二人を乗せた青竹は間もなくガビ山へ舞い下がりました。そこは深い谷に臨んだ幅の広い一枚岩の上でしたが、よくよく高いところだと見えて、中空に垂れた北斗の星が茶碗ほどの大きさに光っていました。もとより人跡の絶えた山ですから、あたりはしんと静まり返って、やっと耳に入るものは後ろの絶壁に生えている曲がりくねった一株の松がこうこうと夜風に鳴る音だけです。二人がこの岩の上に来ると、鉄管師は歳春を絶壁の下に座らせて、
俺はこれから天井へ行って西王母にお目にかかってくるから、お前はその間ここに座って俺の帰るのを待っているがいい。多分俺がいなくなるといろいろな魔性が現れてお前をたぶらかそうとするだろうが、たとえどんなことが起ころうとも決して声を出すのではないぞ。もし一言でも口を聞いたら、お前は到底仙人にはなれないものだと覚悟をしろ。いいか、天地が裂けても黙っているのだぞ、と言いました。
大丈夫です、決して声なぞは出しません。命がなくなっても黙っています。
そうか、それを聞いて俺も安心した。では俺は行ってくるから。
老人は年春に別れを告げると、またあの竹杖にまたがって嫁にも削ったような山々の空へ一文字に消えてしまいました。
福山秀美の心のしおり、
いかがでしたか。さて、お知らせです。今年最初の和歌山市民図書館の絵本朗読、声で届ける物語は1月の26日金曜日夜の7時からです。4回絵本の山で行います。入場は無料、当日ふらりと遊びに来ていただいて大丈夫です。1月26日金曜日夜7時から4階の絵本の山で行います。絵本朗読お待ちしています。心のしおりは次回1月30日火曜日午後6時30分からの放送です。こちらの方もどうぞよろしくお願いします。お相手は福山秀美でした。ではまた。